稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは照明技師の山口隆弘さんです。照明部に入ったきっかけや照明部で大変だったこと、海外での仕事のエピソードや撮影現場での恐怖体験などを語っていただきました。それではお聞きください。はい、どうもこんにちは。稲穂ラジオ始まりました。皆さんお元気でしょうか。今日のゲストは、照明技師の、山口隆弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、山口さん。今日は、山口さんの、自宅に来ておりますが、ちょっとかなり雑然としているというか。
これは限界なんですよね、これ。
これはちょっと、やばいですよね。
これね、だから足のフィギュアができた状態になったっていう。
これ
3時間片付きましたか僕。
これいつから住んでるんですかここは。
もう10年ぐらい前住んでます。
あ、もう10年も住んでるんですかここ。
そう、引っ越そうと思ったら機材屋近いんで、朝ピックアップとか夜返却、ね、
確かに
が意外と15分とか10分で行けるから。
確かにこの辺にはいっぱいありますもんね、そういう照明の機材屋さん。
引っ越さなくて、あと家賃が安いから意外と最近たまるなって思ってきて。
あ、家賃安いんですか。
安いです。
いくらですか。
6万2000円。
あ、でも6万円するんだ。
恥だから、あのプライベートがないっていう。
あ、確かに。
俺恥は安いんだよって言われました。
ちょっとあの掃除した方がいいかなと思いますけどね。
はい。
ちょっとですね、あの山口さんにはですね、照明部さんとしてですね、ちょっといろいろお話聞きたいんですけど、
はい。
まず山口さんってどっか大学は、そういう大学入られたんですか。
僕は名古屋の学芸大学ってあって、
はいはいはい、
それは名古屋の映像メディア学科っていう、
はい、
愛知にあんまないんですよ、ビジュアル、なんかビジュアルアーツか、
はいはい、
愛知造形か、
はい、
あと淑徳になんか映像があるんですけど、はい、それか出来立てだったんですよね確か、
はいはい、
僕2期生なんで、
はい、
で最初になんかオープンキャンパス行った時に、
はいはい、
これからはもうボーダレスな映像の時代だから、いろんな映像のこと勉強して、うちでボーダレスなクリエイターを作ろうみたいな大学だったんですけど、でそれで、まあ、とりあえず最初は CG がやりたかったんですよ。あ、で CG ゼミもあるし行ったんですが、
はいはい
はい、CG の授業を受けてたら、
はい、
あの曲線描くだけで、結構昔の CG ってちょっと曲線を描くだけで大変で、俺確かクワガタのキャラクターを授業で作ってたんですけど、
はいはいはい、
クワガタの角っていうか加える場所が四角になっちゃって、
はい
はい、曲がんねえやと思って、これ苦労して、それで苦労して、
なるほど、
なおかつパソコンで眠くなっちゃって、
はい、
午後ほぼ寝ちゃったんですよね、CG の時間。
あ、それで、CG。俺は向いてねえかってみたいな。
そうですね。
ああ、なるほど。
で、写真と映画の授業を選択するようになるんですよ。2年生で、2年生で2つに絞れるんですよ。1年生は、その、写真、映画、
はいはい、
CG、サウンド、メディアアートを、
はいはい、
ざっくり触りましょうってのがあって、で、2年生で写真と映画だって選んだんですよね。
それで、もうすぐに照明に興味持ったんですか？
照明に興味持ったというか、
はい、
最初、授業で一本、このチームで、
ああ、やりますね。はいはい。
撮りましょうっていうのがあって、はい、それで、確か撮影部じゃんけんみたいな、撮影、カメラマン人気じゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、3人でじゃんけんしたんですよ。
はいはい。
それ、今もう1人は撮影部なんで、
はい。
で、後にその人の奥さん、の撮影部の子がいるんですけど、もうやめちゃいましたけど、
はい、
と俺でじゃんけんして、
はい、
で俺はじゃんけんで負けて、
はい、
で確かじゃあ照明でってなったような、
そっからなんですね、なるほど、
記憶がするんですけど、
それで、卒業して、もうすぐどっかに現場に行ったんですか。
は行きましたね。その今行ったあのゼミで撮った映画ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それは初めてなんか上映会したんですよ、
はいはい、
人生の初のこと、
はいはい、
そしたら暗闇の中で照明さんがちょうど見てて、
はいはい、
なんか最初にしてはちゃんとやってっから、先生の教え方がいいのかなって言われて、
なるほど、それで、
褒められたっていう、覚えてたら、その1年後に、3年生の時に授業で、フィルムで映画を1本撮りますって授業があって、
はいはいはい、
その時に照明の和田さんって人が来て、
はい、
でそれは和田さんって人はなんかロストイントランスレーションとか、バベルとか、
お
海外系をいっぱいやってる人で、はいはいはい、で、こう光で絵ができていくのが、夜とかに撮っても昼に撮っているじゃないですか。
うん、
光で絵ができていくのは面白いなと思いつつ、
はいはい、
自分はこんなドタバタしないの、してるのは向いてないぞとは思いつつも、
はいはいはいはい、
でもまあ作るのは楽しいのと、はい、あと色が好きなんですよ、はい、根本的なこと言うと、
はいはい、
保育園から 色が好きっていうか、てか色しか褒められた記憶がないんですけど人生で。
色っていうのは、
色は絵を塗った時に
塗り絵ってことですか。
いや普通に絵描いた時に、はい、最初は絵が色が綺麗だねだったけど、はいはい、小学校高学年ぐらいに色の塗り方が細かくて、ブドウをなんか紫でいっぱい使って塗ったら、
うん、
それは結構褒められて、
うんうん、
こんなブドウ細かく色、繊細な色使いだねって言われて。
あ、なるほどね。そういうとこから。
まぁ、あ、ちょっと色は好きだと。
で、なるほど。じゃあ画面を色で彩るっていうのが結構その気に入ったんですね。
やる
のが。
そうですね。
なるほど。
人生上でだから、色があるものか物語があるものをやりたいなとは。
それで、初めに何の現場行ったんですか。
初めに、
はい、
現場行ったのは、出演っていうかエキストラの話でいいんですか。
あ、いや、それいいですよ。それで
学校で東京で接吻って映画があって、
あの漫画監督の
接吻って映画がありまして、
はいはいはい、ありますね。すごい面白い
です
。
それで、
それのエキストラに行かれた。
そうですね。小池栄子さんが裁判所で喋るシーンの、
はいはい、
後ろの
傍聴席
の人を募集で、学生がちょうど見学がてらにエキストラ、どう、
それは東京で、
そうです、募集があって、学校からバスが出たのかハイエース行ったのかちょっと覚えてないですけど、
え、名古屋から、
そう、
わざわざ東京まで、
はい、まあ、それ現場見学的な意味も兼ねて、
はいはい、
でその前に褒めてくれた照明さんいるっていうのを知ってて、
はい、
でその後1年後もまた一緒にやってるから、はいはい、その時に照明興味湧いたんで、就活はもう落ちまくったんですけど、
はいはい、
5校ぐらい落ちて、
はい、
で照明やっぱ興味はあるなっていうのと、大学時代に結構、まあ、20本から30本ぐらいやった記憶があるんですよ、照明担当。
そんなに。うん、
それでだからもう照明はやってこうかなって思ってて、でその照明の人に、俺照明部興味湧いたんで入れてくださいって言って、
直談判して
行って、
はい、
いいけど、
うんうん、いいけど
家決まったら連絡してくれって
言
って、
あ、東京で、
はい、
あ、
で
卒業してすぐ上京したんですか。
そうですね、その2月ぐらいに家決めたんですよ。
うん、あ、2月に決めて、 で
家決めましたって電話したら、はい、分かったっつって、最初機材屋紹介するつもりだったけど、
はい、
俺の後輩のチーフだったやつが照明技師で映画やるから、はい、その一番下でお前やんないかって言われて、はいはい、
あ、なるほど。
それで初めて映画の仕事に行くんですけど、
初めは どうでした。大変でした。やっぱり
最初はね、もうそもそも機材名が分かんなくて、
そうそう、あの照明部さんの機材めっちゃ量あって、
種類が
名前が難しい、
ね、まず足も間違えるし、3段足2段足ってなんですけど、どっちが2段だとか3段とか、
なるほどなるほど。
でもとりあえず走ってっから間違ってるよって言われて、
あ、
布も種類がめっちゃあるんですよ。
布って何ですか。
ネタっていうか、
はい、
照明で、光を当てるときに、
はい、
正方形の枠を、大きい枠
を。ああ、ありますね。あれ。
あれの白い、なんか光を返すやつもあれば、
はい、
柔らかくするやつもあって、
はいはい、
とか、その種類も結構あるんですけど、
はい、
それも間違えちゃうとか、
あ、
とりあえず袋に入ってるから、これ持っていけみたいな。
あ、じゃあ、
違ってるよってなって、怒られる。
初めの方は、やっぱりもう名前覚えるのに必死だった。そう、あ、よく、ま、よくありますよね、それは。
で、やっぱ、早く持ってくることが優秀だっていう。
走って機材車から物を早く持ってくるのが優秀
でも言われたら、それをもうすぐありますよっていう状態でパッて渡すのが、だそれがなんか30秒以内でできたらセットの中だと早い方がいいとか。
で初めやっぱ結構怒られました。
最初の、まあ、1,2,3、まあ、3,4年結構怒られましたね。
3,4 年怒られた、
はい、
あ、で だんだんあれですよね、なんかセカンフォースからサードセカンドっていう風に上がってくるんですよね。
とかそう
です
ね、
うん、で何年目ぐらいに初めて義肢とかやったんですか。
4年目ぐらいに。
あ、4年目でもう一人だし。
確か、いや、まあ、でも確かガッツ石松さん制作組織の
ガッツ石松さんの映画
があって、
へ、
それはなんか録音部の根本飛鳥くんっていう人がいて、
はい、飛鳥さん、はい、
根本くんがその前に一緒に自主映画やってるんですよ、はい、そのちょっと前に、
はい、
で若くて証明できる人探してるって言われて、
なるほどなるほど、
根本くんが思い浮かんだのが俺だったらしくて、俺はそのガッツさんの現場に行くんですけど。
え、それ公開してます？
公開は栃木とか山梨とか地方ではやってて。
あ、そういう系なんだ、ね、なるほど。
なんか罪と罰って映画なんですけど。
え、監督はもうガッツさん？
監督は V シネをいっぱいやってた人で。
え、じゃあ照明の世界入って4年目ってことは26歳ぐらい？
26ですね。
あ、その時に初めて、まあ低予算の映画ですけど、
はい、
一人立ちしたってことですか？
そうですね。
すごい。なるほど。で今はもう結構義肢が多いですよね。
義肢が増えてきましたけど、はい、愛犬だったら助手に行くんですけど、
はいはいはい、
でもその自分の仕事が来た時に抜けさせてくれる人とかの方に割と行きますね。
ああ、なるほどなるほど。
それをなんか全部ずっと受けてると結構断っちゃうんで、それ OK な人だったら行きますよっていう。
途中で抜けてもいい
とか代理を見つけるんでとか。
なるほどなるほど。あ、そういう融通の利く現場に今よく行ってらっしゃる。
そうですね。
やっぱり自分主導でやりたい、技師として。
とあとなんか結構間空けちゃって助手行きまくるとまたちょっと増えたのに減っちゃうっていうのがあるんで。
あ、なるほど。
こういう、そうですね、単発のつながりとかもあるんで、ウェブ CM とかいう。
もう映画だけでいうと何個ぐらいやりました？50個ぐらいやってます？
技師として助手、
いや、もう全部
含めてトータルだとでも50本ぐらいはやってます。
やってますよね。技師だと10、
技師だと10本から15本とか。
あ、すごい。
映画とかドラマもあるんで、それ十字架って映画で、
はい、
あ、でもそれが一番芝居がすげえいいなって思ったな。
あ、
十字架なん
ですよ。五十嵐翔さんの、
五十嵐翔さんの十字架っていじめの映画なんですけど、
木村文乃さんとか出てるやつです
よ、ね、あ、そうそうそう。永瀬さんがめちゃくちゃいいな。
永瀬さんって
永瀬正敏さん。
ああ、永瀬正敏さん出てるんですね。
そう
です ね。のお芝居が良かったんですね。
良いの、なんか芝居もいいんですけど、他の人もうまくするんですよね。これ、この芝居やるとこれが、向こうの役者やりにくいかとか、これ、まあ、じゃあ窓閉めとこうとか。
なるほど、なるほど。
あと、背中で、向きでタバコ吸うっていうシーンがあるんですけど、
はいはいはい。
煙も芝居してんじゃねえかっていう、これ背中でタバコ吸ってんのに、煙の出方が、すごい感じを感じて、
かっこいい。
煙でも芝居すんのと思って。
面白い。いや、おめさん、その話面白いですね。
これめっちゃかっこいいなと思って。
面白いですね、それ。え、いろんな監督とも仕事されてると思いますけど、はい、どうですか、なんか面白い現場とかありました？印象に残った現場とか。
あったのは、
はい、
これ、吉田光太監
督、はい、
愛の渦ってやつやったんです
けど。はいはいはい、ありましたね。
愛の渦は、なんかもう、本読みの段階で すごかったんですよね。監督の
本読み。
本読みの時点で結構うまいのに、うんうん、またさらに言うから、
うんうん、
え、結構うまかったのになと思うんですけど、さらに言うからさらに言うんですけど、普通監督って、
はいはい、
ワンテイクから、まあ、3テイクぐらいだいたい OK 出して、それ以上やると結構迷うじゃないですか。
はいはい、
でもやっぱ7テイクぐらいで OK 出したシーンがあって、
はいはい、
そう、なんでかなと思ってたんですけど、息が、抗ってるんですよね、その芝居の。
ああ、なるほど、なるほど。
息が乱れて、なんかその感情が出てる。
何度もやらせた
結果。最初の芝居も良かったけど、
はいはい、
なんかそういう自分の想像できない範囲での芝居っていうか、こうなんか息が荒くて、目が真剣でみたいなのが撮れた時に、もう吉田さんはすげえなって思って。
すごいな、そういうの間近で見てるからすごいですね。
息のなんか荒くて、その目がちゃんと、ツンとくるっていうか。
なるほどなるほど。
それは瀬戸さんっていう女優の人だったんですけど。
瀬戸さん、
はい、
うーん、なるほど。ちょっとお聞きしたいんですけど、 照明部やってて苦労話とかありますか？あの例えば、まあ、よくこれは僕聞いてるんですけど、あの高所作業車、はい、ハイライダーって、はい、あれよく照明部さん夜間とか上に乗ってずっといるじゃないですか、
はい、
あのもう 何十メーター上で、はい、ずっとその場所に照らしてて、はい、でトランシーバーだけ持って、
はい、
で技師さんから指示あったらちょっと傾けたりとかしてますよね、はい、あれ大変じゃないですか？虫とか来たり、
虫、そう、夏の大変なのと冬の大変なのって2つ あるんですけど、
はい、聞きたいですね。
夏は確か18キロって照明機材の一番でかいライトを乗せて、
はいはいはい、
ハイライヤーで10メーター以上上がってんすかね、
はいはい、
でそれでその、ま、街を照らすみたいなのをやってたんですけど、夏なんで虫がめちゃくちゃ集まってきて、
はい、
もう体にも当たってし、金具も来るし、なんか、ハエじゃなくて、アブか。アブも来て、もうなんか、1000匹ぐらい来るんですけど。
1000匹？
いやもう、それは夏で山だったからすごかったんですけど。
夏で山？
で、俺はちょっとアブに刺されて。
え、じゃあ膨れ上がった？
膨れ上がって、いてってなって。
え、それで？
で、メンバーチェンジです。アブは、なんか、腫れて、もしもの子だったらまずいかなって言って、ちょっとお前、あげる危ねえわってなって。
それは、それさ、あれじゃないですか。夏でも、カッパ着ないと。
それ以降、だから先輩は、網網の帽子と、洋鉢セットじゃないですよ。
洋鉢セット買って。
なんか、そうですね。それ着てやってましたね。これぐらいやってれば刺されないかって言って、上がってきましたね。
それじゃ冬は？
冬は、単純に風邪ひいてたんですけど、
はい、
僕、仕事始めただったんですよ、
はいはいはい。
で、その前にちょっと怪我しちゃって休んでたんで、
はい、
久々の仕事だけど、
はい、
で、先輩から久々に電話かかってきて、
はい、
やるかって言われて、そんな風がどうこうっていうか、まあ、それはフリーだからお前が選べって言われて、
はいはい、
やりますって言ったんですけど、
はい、
39度5分とかあ
った。それ、出ちゃダメですよね。
しかもハイライダー乗るの初めてで。
いや、それ死にますよね。
で、咳もひどいんですけど、
うん。
で、まんま上がって、全然風邪治んないんですけど、
はい。
それで入られ、上行かれ、で、毛布にずっと、凍えそうになって、こう、かぶって、で、毛布から、ちょろっと出て、当て直すとか。
トイレは？
トイレはいつも我慢できましたね。
あ、よくなんか、トイレセットを。
トイレセットはペットボトルなんですよ。それ、なんか。
え、ちょっと待って。ペットボトルに放尿するってことですか？
そうっす。
それ、大体みんなやってるん？
やってますね。
うーわ
ー。あ、でも、あんま、でも、タイミングがあったら落ちてくれるんですよ。だから、
うん、
6時間連発とかなくて、多分、
まあ、6時間
はないんですよ。あり得るかもしれないですけど、2、3時間で大体、その、セッティングチェンジとかあるじゃないですか。
え、いや、そうですけど。
そのタイミングで下ろしてくれるっていうか、トイレ。
ああ、大変な仕事な、3時間もう、ハイライダーで十何メーター上にいるってことですか？
はい。
うわぁ。きつ。
それは、でも、ただ、ハイライダーっていうのは、まあ、一人だし、
はい。
上だから、気にかけてくれるんですよ。だから、
あ
ったか、格好しててよっていうのと、お菓子とかお茶くれたりとか、
うん。
トイレ行きたいかとか。
飲み物もね。
まめに気遣っては、
いやぁ、きついなぁ、それ。
くれるんすけど。
照明部さん見てて、それが一番大変だなと思って。
そうですね。風で咳も出ちゃうし、熱も治ってねえし、ハイライダーってのは。
怖
っ。地獄でしたね。
他なんかありますか？例えば、まあ、パワハラとか。僕、照明部さんって結構その、まあちょっと、まあ怖いイメージもあって。
僕は、まあ、3つぐらいあるんすけど、
はい。
1個は、トイレ行った時に、
はいはいはい。
単純に小の便器がみんな埋まってるから、
はい、
台の方で小してたら、
はい、
先輩が上から水かけてきて、
はい、なんで
なんか、まあ、前々から、ちょっと。
あ、仲悪かった。
まあ、そんなに仲は良くないんですけど、まあ、ちょっとふざけた感じでかけてきたんですよ。
はい。
でも、さすがにもう、水ぶっかけられたからもう怒っちゃって、
うん、
冷てえだろうがよっつって、俺思いっきりドアぶん殴って。
山口さんがぶん殴ったんだ、ドアを。
で、その後ちょっとなんか、
倹約？
いや、なんか、よくわかんなくなって、なんか、高笑いして、ヒャハハハハハってなって、ドア開けたら、
はい、
それは監督と役者さんがいて、
はい、
で、その後、それ、
監督と役者さんが トイレにいたの。
いたんですよ、
はい、
でなんかその状況、水かけた状況を見てなかったかもしれないですけど、
はい、
俺が勝手に切れてると思ったのかもしれないですけど、
はい、それ完全気違いに見られます
よ、ね、もう俺ぶっ飛ばしてやろうと思ったんですけど、
そのかけた人を、
はい、
はい、
でいやめちゃくちゃにしてやろうとか思ったけど、はい、その後にその水かけた先輩が、
はい、
そのトイレで出た広場じゃないですけど、
はいはい、
階段の近くで絡んできて、
はい、
後ろからがばって羽がいじめじゃないですけど、
はいはい、
そうしたから、
はい、
何すんだよっつってこう一回持ってぶん投げて、
はい、
で別にまたそのなんか流れでもう一人来たからもう一人もぶん投げたんだけど、もう一人の人はそんな関係ないですけど、
整理しますと、トイレに入ってたら上から水かけられてムカついて外出たらそのかけた人がいて、
はい、
投げたんですね。
そうですね。
でそしたらまた違う人が絡んできて投げて
2回投げて、
はい、
で役者その見てた役者さんが、
はい、
山口さんって薬やってんですかって聞かれて、
ラリってるんですかって言われたんですね。
で先輩は冗談で、まあ俺、まあ、持病の薬もあるんですけど、あいつは薬やってるようなもんですけど、あなたもやりますかって言われて、いや僕はいいですって断られて、俺はってその先輩が別の先輩が言ってました。まあっていう、
それ壮絶な、それ面白いですね。なるほど、
はい、
なんて言えばいいんだろうまあそれ、まあそれ結構最近ですか、それ。
それはもう4年ぐらい前で。
はい。あ、いや、最近ですね。
でもそれ以降、
はい、
なんか、こう、嫌な思いして、まあ、レギュラーでずっとついていくよりかは、
はい、
やっぱフリーじゃないですか。だから選べる人で行きたいところ行くのプラス、
はい、
自分の仕事があるんだったら、できるだけ自分の仕事をやろうって思う。
自分が技師で入るってことですよね。
強く思ったんです
よ。ああ、なる
ほど。下で怒られて、
そんなね。
嫌な思いもするのと、技師だったら割と、褒められて、なおかつ別に自分のやりたいこともできるし。
それにね、そんな、
そんなっぽいことしなくてもいいし。しないし、
うん、
あと、そういうので人っていなくなるじゃないですか、やっぱ。
まあそうですね。
見つかんないっていうのがあるんで。
なるほど。結構、照明部さんってあれですか、辞めたり多いんですか。
辞めたりは最初のうち、まあまあでもどの道多いか、最初もそれも耐えられなくて辞めたってのもいっぱい、
その、
まあ、暴力じゃないですけど、うん、まあ殴られるのも昔は結構ひどかったんで、確かそのせ、
あ、なるほど、
育った世代、昔のひどかった世代で育った上の先輩ではいるから、
あ、なんか僕聞いた話だと、そのセンチュリーで殴った人とかいるという話も聞いた
ことある。それがそう有名な話で、
はい、
で、こめかみをぶん殴るって、
はい、
まあ、それ知ってる人なんですけど、その人は地面にのた打ち、ま、頭抱えて地面に転げ回ってて、
はい、
でもそんな人はにはもう二度と行かない。
怖っ。ま、でもさすがに今はないですよね、暴力は。
まあ、それ多分10年ぐらい前の話ですけど、はい、
もう今はだって暴力振るったらもう撮影も止まっちゃうしね。
公開で裏ではあだかだか
もうないですよね、さすがに。
照明部的に多分 俺それはバレちゃダメなんで顔はやんないんですよ、
はいはい、
肩パンケツキックなんですけど。
肩パンってなんですか。
肩をパン、
肩を叩く、
叩くかケツキック、まあ、首絞めるとかも聞いたことあるけど
今はないですよね。
ないですよ、
うん、だってもういなくなっちゃうもんね、そのことしたら。
ケツキックに関してはこう腕をその瞬間去って下に伸ばせばその足に当たんないんで、
うん、
大して痛くないっていうのは。
怖、なんかでも結構女性の署名部もいらっしゃるから、それはな、女性にはしないですよね。
女の人はないですけど、
そうね、怖いね。なかなか話聞いてると、まあ、まあどこの世界にもいっぱいあるんですね、そういうのね。
そう
っすね。じゃあさっき言ったそのラリってるんじゃねえかって言われたのが一番山口さんの中では壮絶なパワハラ。
いや、あと、
はい、まだある
もう一個、
はい、
なんかドラマやってたんですけど、
はい、
先輩がちょっとなまってるんで聞き間違えて違う機材持ってっちゃって、
あ、
で間違えて、なんでお前違う機材持ってきてんだよとかいろいろあって、いやちょっと聞き間違えてすいませんってなったんですけど、はいはい、その後に機材の倉庫取りに行ったんですよ、うん、先輩が胸ぐら掴んでこう地面に叩きつけられて、
はい、
てめえ舐めてんのかよって言って地面にバーンって叩きつけられて、
はいはい、
で俺もカッチンと来て、
はい、
いや舐めてないっすよって、
はいはい、
返すんですけど、
はいはい、
それシーバーオフになってて、
はい、
全員に入ってんじゃねえかってなって。
あ、なるほど、なるほど。
で、
オフっていうのは、
シーバーオフになんか、シーバー押すタイプと、ずっとなんか、
はい、
ダイヤル式で、
はいはい、オープン式ね。
それなんか全部聞こえちゃったんじゃねえかって思って、
はいはい、それで。
で、それでオフにして、普通にその倉庫から出てったけど、
はいはいはい、
もうやられたらやり返そうとかちょっとよぎるんすけど、
はい、
なんか先輩に紹介してもらってるから、
はい、
まあそれで、なんかやり返したとしても、それやっぱ殴っ、まあ先にやられたらやってもいいと思うんですけど、よくないけど、まあ、だ結局一回もやり返したことないですよ。
ああ、なるほど。
まあ、我慢するっていうのと、まあ切れたら俺結構溜まってるから、止まんなくなんじゃねえかとかそういうのを不安はあるんですよね。
はい、溜まってますもんね、いろいろ
と。そう、我慢してきたから。
ヨグさん溜まってますもんね。
異常なストレスで、
はい、
止まんなくなんじゃないかって説は。
なるほど。ありがとうございます。いや、ちょっと、こう、いや、大変な話聞きましたけど、代わり、逆にちょっと楽しかった思い出は？
楽しかった。
照明部やっててとか、撮影現場やってた楽しかった。
ですね、またドラマなんですけど、ドラマで、
はい、
確か撮影、警察官系の話をやってて、
はいはいはい、
で、鉄塔をなんかグリーンを当てたいから、
鉄塔にグリーンを当てたい。
グリーンの光を当てたいから、
あ
のビルの4階にライトを上げて、
はいはいね、うん
で、それで、まあ、そのグリーンのフィルターを4キロってライトにグリーンのフィルター入れて、当てて、はい
はいはい、
で、もうそ専門の役だったんですよ。それに当てて、
うんうん、
で、しばらく待ってはちょっと。
ああ、じゃあトランシーバーでやり取りしながら、
はい
うんうん、
で、それで、まあ、ベランダで待ってるんですけど、
はいはい、
その時はちょうど、秋だったかな、なんか、いい夜の季節だったんですよ、
ね。あ、だから、居心地がいいというか、
はい、虫の声も聞こえて、
ああ、
もうなんかいい季節になったなと思って。
なるほど、なるほど。
で、風がファーって吹いた時に、
はい、
あ、すごい気持ちいいと思って、
お
で、なんかこういう、まあ、風は結構昔から好きなんですけど、
はい、風を受けるのが好きなんですか？
受けっていうか、気持ちいい風だなって思うのはよくあるんですよ。なんか季節の匂いが乗ってくるっていうか、はいはい、虫の声が聞こえるのもあるし、春の匂いとか雨の匂いとかもあるじゃないですか。
なかなか
風
いいですね、牧歌的な。で、それで
風を浴びてる時に、あ、はい、この仕事もなんか、俺だけ上にいるけど、この仕事もそんな悪くないんだなって、この風は気持ちいいし、こう。
あ、なるほど。
こういう仕事も悪くないなっていう。俺は一人だけここにいるけど、こんな仕事ないなって思ったんですけど。
それが楽しかった思い出。
それが楽しかった思い出です、
ね。ああ、なるほど。
あと、
他は、なんか、飯の思い出とかないですか？
飯、
結構その、
はい。
まあ、撮影現場っていろんなとこで飯食えるじゃないですか。
はい。
飯の思い出とかないですか？
飯は、香川で撮影した時に。
はいはいはい。うどんですか、やっぱり。
うどんなんですけど、そう、撮影、クランクアップの日で、
はい、
ステーキ弁当が出たんですけど、
お
香川県の、その、市長が、
市長
いて、
うんうんうん、
で、なんかあんまスケジュールタイトだから、うどん食えてないから、
はい、
俺、もううどん作るから、
え？
食ってよって言われて、ステーキ弁当が出てきて、うどんも出ちゃって、で、やっぱ、そう、市長を作ってくれるから食わないとと思って、両方食うんですけど。
お腹いっぱいですね。
市長が作ってくれて、それが、だから、まだ余ってるからねって言われると、せっかく市長を作ってくれたからと思って、もういっぱい食って。
ステーキの方が食いたいですよね。
まあ、両方食ってますよね。ステーキ、丼も食って、なおかつ、うどんも食ったのが結構、なんか、まあ、これ、まあまあ贅沢だなと思って。
それはでもいい思い出ですね。そうですね。なるほど。あ、それは、あ、香川市が協力してた映
画。あ、そうですね。
あ、なるほど。へえ、面白いですね、それ。あと、海外も行かれてますよね。
海外はそうですね、ミャンマー。
ミャンマー。
はい。
は、なんか面白い話ありますか？
まず最初に行った時に、
はいはい。
まあ、英語なんですけど、英語で機材表書いて、
英語で機材表。
で、通じないのは落書きでこう、うん、あ、それは脚立だから、とか、イントレだったらイントレで、
絵を描くってことですか？
絵を描いて、
はいはい、
で向こうはイントレはプラポーっつってたんですけど、
イントレはプラポーっていうんですか？
プラポーみたいな、そんな言い方してて、じゃあこの日はこれで描いていくんですけど、俺が向こうで覚えた言葉ってのが、
はい、
右、
はい、
左、
はい、
上、
はい、
横、
はい、
あと腹減った、
はい、
腹いっぱい、
はい、
君かわいいね、
君かわいいね、はい、君かわいいね、はい、それで
君好きだよ、
君好きだよ、
お金、
お金、
今日君が欲しいっていう
の、ちょちょちょ、はい、わかりました、それ以降はもう大丈夫ですね、
はい、はい、
ミャンマー行って何してるんですか、
それで、
はい、
撮影を一緒にやっていくんですけど、
はい、
なんか急に今日ナイターのシーンをやるっていう時があって、
はいはいはいはい、それで、
で当日、あ、俺今日夜の仕事で別件があって、はい、ナイターでそのゼネ使っちゃうから夜ゼネないよって、
やばいじゃん、
当日に言われて、
はい、
えってなって、
はい、
で一回違うゼネを呼ぶんですけど、
はい、
それちょっと不調で、
はい、やばいじゃないですか、
でもう一回違うゼネを呼んだけど、
はい、
なんかその海外の人はなんかそう、でも今日と明日ぐらいのことしか考えられてなくて、でもなんかあとは笑って過ごせばいいやみたいな、なんか、なんすかね、
緩いですね、
価値観の違いっていうのが面白いなと思って、そうっすね、そういうのも、まあ
他なんかそのアクシデント的な、
アクシデントというか、あの海外初めてだったらスコールっていうのを経験したことなくて、
はい、
スコールが急にバーって降ってきたらもう、確かその海外ミャンマーの時は保険がないんで、機材は絶対壊しちゃダメだってことで、
すぐ、あ、すいません、機材っていうのは
ミャンマーの機材です、
あ、日本から持ってってはないですよね、
フィルターだけです、ね、
フィルターだけ、あ、なるほど、じゃあ壊しちゃダメですよね、
壊しちゃダメだからすぐあの軒下とか屋根の下とかに機材を持って、
撤収して、
でもうその日はもう撮影できないですよ、で雨が強すぎて木がいっぱい生えてたんですよ、木の枝がへし折れて、
はい、
空から、
はい、
木の枝が落ちてきて、
はい、
で帰りは機材運ぶのも竹4本の橋なんですよ、
え、
竹が4本の橋っていうのがあって、
竹が4本しかない橋、
そこでみんなこうなんすか、両手で持ってバランス取って歩いていくんですけど、
それは激狭ってことですか、
川に対して橋は狭いっす、
いや無理ですよね、もうそれ機材持ったら折れません、
それちょっと怖いんですけど、で
怖、
明かりが雷しかなくて、
はい、
雷の中、
なるほど、明かりが雷しかない、まあ、
で
も
機材つけると壊れちゃうんで、
え、
機材をつけた時点で LED とかあったとしても、
はい、
サービスにしようとしても危ないし壊れちゃうんで、
うん、
だから雷の光を頼りに普通の靴で、
そうか、今は雨の状態の時の話はされてるんですね、
そう
です、
でなんか確か裸足、靴履いてんのも泥で足持ってくるから危ないっつって、
うん、裸足ってことですか、
だから靴脱いで裸足で、まあ、機材抱えてこうすぐ撤退して、
過酷、
そうです、
過酷です、ね、
明かりは雷しかないっていうのは、
それ怖かったですね、
それは怖かった
ですね、何で行ったんですか、日本からは、照明部は、
照明部は僕一人だけで、
え、
で向こうのチーフつけてもらって、
英語一人だけ
は英単語を覚えたんで、
はい、
その覚えたミャンマー語じゃなくて英語でカメラライト、
向こうの人は
カメラレフト、
どんな人でした、
まあ、いや、おおらかで結構働いてくれる人で、最初は名前覚えてもらったんで、
はい、
タカーって次は何使うの、
あ、
キノフロっていうライトはあるんですけど、
はい、
それは世界共通で、
はい、
キノっていうんですけど、
キノ
ニューワン、新しいのこれって言えばニューワンだし、
なるほど、
同じのだったらそのまんま、ディスワンで通じ
る。なるほど、なるほど。へえ、面白い。
ですけど、そうですね。だから、指示出すときは、点2は 1.2 って言ってて、
はい、
だカメラの右、カメラのに絵に入っちゃうじゃないですか、引きのときに、ライトが右とかに。そのときは 1.2、ウォーキングバック、カメラライトつって、こう、カメラの右端にそう歩いて下がってくれっていう、
なるほど、なるほど、
それで通じたんで、なんか そういう単語同士場所、
大変ですね、でもね、
そうっすね、
なんかミャンマーの飯事情ってどうでした、
はい、飯は、
はい、お昼ご飯とか、
ま、カレーも多いし、なんかその米も多いんですけど、
あ、じゃあ基本的にはあれですか、お弁当ではなくて、
お弁当は焼きそばみたいなのがありました、
あ、焼きそばね、なるほどね、
火鍋が一番美味しかったですけど、
火鍋
はなんかコンビニでなんかペットボトル開けるじゃないですか、
はい、
ああいう感じでこうパカッて開けるところに 野菜が、はい、ジェンガみたいっていうか、
はいはいはいはい、
こう連なって積まれてて、それを自分たちで取って、
はいはい、
好きな具を持ってって、
はいはいはい、
で鍋にぶち込むっていうシステムで、
はい、へえ、
それはすごい美味しかったのと、あとカレーはなんかそのロケーションのところでケータリングもやってくれるっていうか、うちが作るよってなってくれて、はいはいはい、ロケーションの家があったんですけど、
はいはい、
そこで朝撮影で鶏が歩いてるっていうカットを撮ってたんですけど、
はいはい、
で昼は、カレーが出て、
はい、
それにはチキンが乗ってたんですけど、
はい、
これまさか朝の鶏じゃねえよなと思って、
さばいたってことですか、それで。
かまどを見に行ったら、
はい、
外にあるんですよ、かまど。かまどの横のなんか血だらけで、もう出来たてのチキンカレーだったんだなっていうの
を。フレッシュすぎません？それ。それ美味しかったですか？
まあ美味しく食べました。
すげえ話だな、それ。壮絶ですね、なんか。面白い、それ。ミャンマーか。
ミャンマー。
いや面白いですね、
はい、
ちょっとあと面白いお話聞いたんですけど、
はい、
あとちょっとこれいろんな人に聞いてるんですけど、
はい、
撮影中とか、まあ、撮影以外でもいいんですけど、
はい、
一番怖かった思い出とかあります？
一番怖かった思い出
できたら、まあ、幽霊が好きなんですけど僕は、
はい、むしろ俺霊感なかったんですけど、どんどんついてきちゃって、
え、霊感がついてきた？
なかったんですよ霊感、
はいはい、
まあ、ある日、
はい、
この空間来たら急に左肩が重くなる、
はい、
ってか首筋がちょっと冷たくなるっていう現象が あって、
はい、
それはもうなくなっちゃった学園があるんですけど、御殿場に、
あそこね、はい、
あそこであれこっから気持ち悪いなと思ってて、
はい、
で助監督の人も気持ち悪いけどどっからですかって言って、こう一歩踏み込んだらここからですと全く一緒で、
え、どこですか、僕覚えてますけど、
足柄学園、潰れちゃった足柄学園なんですけど、
2階3階
1階です、
1階か、
でこのエリアやからやばいねってなって、で昔はなんかそうゼネ使ってても急に切れちゃうっていうのがあったんですけど、
はい、
そこら辺からっていうか、まあホラーとかいっぱいやってたんで、
はいはいはい、
霊感ついてきたんでしょうね、だから左が寒くなるとか重くなる、
左なんですね、特に
そういう脳的なもんなのかもしれないけど、でもその人も左って言ってました
ね、
ピキッとなる、重くなる、寒気がする、
その場所に行くと
本能的に行かない方がいいって体がなるんですよ、
はいはいはい、
でそういう場所行ってたら、あとホラーかな、ホラーでなんか五感の湯ってなんか潰れちゃった場所があって、
五感の湯、
そうですね、五感の湯ってなんかその地下2階か3階ぐらいまであるんですけど、
はい、
そういう水回りのなんか温泉も潰れてて地下に温泉があるんですけど、
はいはい、
ロッカーがなんか手形じゃないですけど、なんか壁が気持ち悪いぐらい跡がついてて、
はい、
いやーここ気持ち悪いな怖いなと思ってたら、
はい、
そういう夜照明やってたんで、
はい、
急にライトが落ちて
怖
っ、え、なんでってなって、
はい、
いや全然わかんないですけど、いや前年の確認したらガソリンは入ってるっつって入れ直すんですけど、
はい、
でだからその回はなんか他の人も全然サービスライトがないと歩けないっつって、
はい、
でまあまあ、そこに関してはそれだけなんですけど、でもなんか、霊感ついちゃったから、俺、量が多いと思うんですよね、多分。
量ってなんですか？
生き量じゃないですけど。
生き量？
霊の量が多いと、
はいはい、
ゾワゾワの具合が高まるんですよ。
なるほど。
っていうのがついてきちゃって、
はい、
であともう一個、最近はなんか、
はい、
群馬か。群馬の廃工場で撮影してたんですけど、
あの、でっかいとこ。
あ、そうっす。
あそこですね。はい、はい。
で、廃工場の、なんか、潰れた厨房っていうのがあるんですよ。
はい、はい、はい。
で、そこで、ちょっと機材を、もうあそこばらすから、山内、機材回収してきてって言われて。
いや、怖い。一人でですか、夜に。
一人で行って。
嫌ですね。
真っ暗です。なんかその、つけるライト持ってかず行っちゃった。暗い中やってたら怖いんで。
嫌ですね。絶対やだ。
あ、携帯のライトつけようと思ったんですよ。
はい。
その、厨房で。
やだやだやだ。はい。
で携帯のライトを手に持って、
はい、
光をこう当てて、
はい、
ああ懐中電灯代わりにしといてフィンフィンって振ってたんですよね、
はいはいはい、
そして一瞬光を振ってる間に、
はい、
目が2個あったっていうのがあって、
ちょやめてくださいよ。
目が2個あって
怖っ。
緑な、まあ一瞬ですね、なんかその瞬間緑だった気がするんですけど、
緑の目がこっち向いてたってこと
ですか。そうですね。でうわやべえと思って、
はい、
で現場のサービスライト1個ももらって、
えちょっと待って、えも戻ったってことですか。
怖いから戻ったけどバラさないといけないから、
はい、
明るくしようと思ってLED を現場から持ってきます。
偉いな。いや僕だったら無理ですね。ちょっと仲間呼ばないと無理ですねそれ。
子供だったら大丈夫かと思って。
子供？
子供の目だったんですよ。
あ、大人じゃなくて
子供の目だから
子供っぽい目だったんですね。
そうですね。
で緑だったんですか。
その瞬間まあ分かんないですよ。
でしかも携帯の
見えたか見えたか分かんないですよ。 目は2個あったって。
それはどの辺に、近くにですか。
ヘッドライト照らした瞬間に近くに
ポーン。近くで、じゃあもうめっちゃ、間近じゃないですかそれ。
ポーンってあって、
え先生目だけがあったんですか。
顔もあったような気がしますけど、その瞬間見えたのは、まあ、よりっていうか子供の。
怖い怖いっすねそれ。それ最近ですか。
そうっす。
最近って何年前ですか。
1年ちょっと前です。
それ別に霊障はないですか。障害はその後 熱出たとか
ないけど、怖かったなと思ってみんなに話して、あ、まあ、ここ廃墟だから家も霊もいるかもなって言われて、
いや絶対嫌ですねそれ。
みんなそういう割り切り方してたんですけど。
なるほどね。
初めてでも見ましたね。
それがじゃあ直接的に見たの初めてだった。
初めてですね。でもなんかもう最近ロケハンとか行ってでもここ行っちゃダメだとか分かって。
ああ、もうそれはもう感じるんですね体
で。はい、それはなんか若い女、松本花ちゃんって若い女の監督がいて、
はい、
でナイターのシーンを、
松本花さん何の映画ですか。
過ぎていけんたいって映画があって、
あ、はい、
それを八王子のなんか山の上で撮ろうみたいな、
はいはい、
話が、まあ山から街が見える、街の光が見える場所が良かったってことで探しに行くんですけど、
うん、
そこだけあからさまも暗いし、
うん、
風の音しかしないんですよ、
はい、
でカラカラカラカラって音がして、
はい、
でそこで松本花ちゃんと岡山くんで撮影の人がいて、
はい、岡山さん、はい、
で俺3人でロケ入って、はい、いやいややばいやばい、ここも行かない方がいいよってなった時に、
はいはい
はい、いや俺霊魂強くなってるから、
はい、
絶対行かない方がいいって体で分かるんですよ、
ね、あ、なるほど。
でしばらく真っ暗な道歩いたうちすぐ引き返してここやめようってして別のところにするんですけど。
へえ、面白いな。なるほど、はい、ちょっと怖い話はちょっともう それぐらいでやめときましょうか、まあ
はい、
ちょっと怖くなってきたんで。あの山口さんって今言った松本花さんみたいにあの若い、まあ、優秀な監督と今最近仕事すごいされてますけど、
はい、
どうですか印象的に。あと
江田さん、松本花ちゃん、
はい、
あと阿部はりかさんって、
阿部はりかさん
若い、まあ、女優だったっけ、舞台の監督もやってる、
はい、
3人がいて、松本花ちゃんは最初、
はい、
東京芸大の卒業制作があって、
はいはいはい、
その時に役者で女の子3人組のうち1人で出てたんですけど、
うん、
その花ちゃんが夕方になんか軽トラで叫ぶみたいなシーンがあって、
軽トラで叫ぶ、はい、
その夕方の絵がめちゃくちゃ良かったんですよ。
お
でこの人なんかその自分がどう映っていいのか分かってるなってか、
なるほどなるほど、
そもそもこの若さで芝居のセンスがいいなって俺思ったんですよ、
ね、うん
でそれを覚えてて、
うん、
でダダダダダダセブンティーンって
あって、ありましたね、
それ見た時に、舞台挨拶あった後に花ちゃんいたんで声かけて、
う
ん、
夕張ですか。
普通にケイズシネマ、
あーなるほど、はい、
でその後に一本 PV 一緒にやりましょうっつって、
あじゃあもう山口さんからアタックしたんですね。
これちょっとこういう面白いの撮るんだったらやりたいって言って、なるほどなるほど、一緒に PV のなんかアガールザバイザーシーサイドっていう、
はい、
アガールバシーサイドってなんか室井さんって若いシンガーソングライターのミュージックビデオをやるんですけど、
うんうんうん、もう何本やりました松本監督とは。
でも結局2本だけですね。
あ2本だけなんですね。
そうっすね。
うーん、やっぱり才能は現場中も感じますか。
まあ
演出とか
一番いいのは芝居をちゃんと作れるっていうのが、この芝居がいいか悪いかってを明確に分かってるのと、この芝居面白いかどうかっていうのも分かってるんですよね、やっぱね。で的な感覚はその撮影してる林くんがセンスあるんで、
あ、あのカメラマンの方ですか。
はい、
はい、あとは江田監督、
江田、そうですね、江田さん、はい、
江田優香さん、優
香さん、
はい、
っていうのは
もう今ねすごい売れっ子ですけど、
少女開校って映画があって、はいはい、そのスピンオフの企画で、
はい、
メロンソーダを題材にして喫茶店を巡る少女3人の青春ドラマっていうのが、
それこの前公開してました、
ね、YouTube のソーダ日和っていうのがあって、
はい、あ、今それは YouTube で見れるんですか。
YouTube で見れるし映画にもなんか上映したんですけど、
はいはいはい、
そう、放課後ソーダ日和か、
放課後ソーダ日和、放課後ソーダ日
和、はい、江田さんはでもその現場経験が少しあるんですよ。助監督やってたりとか、
はい、
あと写真もやってるから絵的な感覚も持ってて、
ほうほうほうほう、
あとなんかグザビエ・ドランが好きらしいんですけど、
あ、なるほど、
実は
フランスの
ドランがとか、
うーん、
なんかでもそういう話してて、で皆さんで芝居がやっぱまたつけれる人で、
はい、
なんかアクティングトレーナーもやってたんで、
ア
クティングトレーナーっていうのが、
アクティングトレーナー、
演技を教える、
へえ、
仕事をしてたらしくて、
すごい若いのに、
本読み行った時に、あ、この人芝居ちゃんとつけられる監督だなって、若いのにいいなと思って、
すごい、え、それすみません、江田監督とはどういうつながりで現場入ったんですか。
平見優子ちゃんって若い撮影部がいて、
はい、
そしたらネギ志健一さんって有名な撮影の人がいて、その下でついてったんですよ、
はい、
で俺ちょっと前にその一緒にやってて、
はい、
なんかコードとかいっぱいサードでやること多くて大変そうだなみたいな感じで一緒にいて、でその後たまたまフェイスブックで、フェイスブックからなんかメッセージ来て、
はい、
そういう企画があるんですけどありませんかっていうのを誘われて、で俺はまあ新しい人とか若い人って感覚違ったりとか、
はいはい、
違う感覚持ってるのが面白いなと思ってて、
はい、
それまたなんか今までにないものを 見えるっていうか、
うーん、山口さんに刺激になるかもっていうことですね。
そうですね、やるやるって言って、
はい、
初めて江田さんとかと会うんですけど、
あ、じゃあでもまあ参加してよかったって思ってますよね。
参加してよかったし、またその江田さんとはやりたいな
って、すごいですね
って思いましたね。
あと男性でいうと小林雄貴監督、
小林雄貴監督はそうですね、小林雄貴監督はむしろ助手で何回か行ってんですけど、
はい、
でも確か最初小林さんが映画撮ってる時に、
はい、
まあ小林さんが映画撮ってて、
はい、
アクションものの、
はい、
でそれは多分大人数でやるの初めてだったんですよね、小林監督は。
なるほど。
でその現場は廃工場なんですよ、
はいはい、
で廃工場でまあ監督は多分その初めてだから、その現場を見て考えようと思って、
はい、
廃工場にいつも泊まり込んで考えて朝までいるっていう、シャワーを浴びているんですけど、
泊まり込んで演出考えてらっしゃるんですか、小林監督って。
はい、シャワー浴びてい
って、すごいっすね、それ
で俺確か朝準備してたら、
はい、
布団が置いたんですよ現場に、
はい、
で布団になんか当たんなと思って、僕確かライトとか機材をそこら辺に置いてて、
はい、
当たんなと思ったら、
当たんなってなんですか、
なんか足に当たるなと思ったら、
あ、なるほど、布団だったんですか、
布団の中に監督がいたっていう、
あ、寝てたってことですね、
はい、
ちょっとそれ、すごいな。
小林監督はでも勢いの人なんですよ、やっぱ力が持ってたらもうちょっとピントずれてたりとか、ちょっとカメラワークとかなったりとか、ちょっとなんか見切れたかもとかなっても、それは関係ないって、今のめっちゃ良かったですよね。
なるほど。
じゃあそんな細かいこといいんで、もう OK ですっていうタイプで。
ああ、かっこいいですね、それね。
で、なんか、銃とか使っても、なんか4分ワンカットとかあったんですけど。
え、なんですか、銃を使って。
ガンアクション混じっていくと普通、はい、割るじゃないですか。
はいはいはい。
でもなんか、ワンカットでやっちゃおうみたいになって。
ああ、銃アクションを。
そう。で、まあ、そういうのがあって。なんかすげえ4、4、10混ぜてワンカットってすげえなと
思う。面白いですね、それね。
よかったですよね、つって。
なるほど、なるほど。
あと、なんか、小林監督に関して結構手伝ってくれるんですよね。階段の、なんか3階で撮影してたら運ぶの大変じゃないですか、
正直。はいはいはい。
で、それを分かってて、重いのを普通に運んでくれるんで、なんか、だから、 この人はそういうなんか男気じゃないですけど優しさがあっていい、そういう思いを持ってくれるのはこっちとしては何回も往復して大変なんで、
いいですよねそういうのね、
そういう なんか人たらしっていうか、
なるほど、
人に対して優しい部分でまた行こうかなっていう、
なるほど、
大変なしんどい思いをしてますよ、それスケジュールがきついですけど、
これは重要ですね、
そういうのがあって、それは、ね、
すごいよくわかります僕も、あのちょっと監督が気使ってくれて嬉しいですよね、
そうですね、
僕たちね、なるほど、そうなんですよね、ちょっとした優しさでね、
なんかまた
そう見る目が変わるんですよね、監督へのね、
そうです
ね、そうそうそう、それよくありますよね、へえ、いやすごい面白いですね、はい、若手監督のお話聞きましたけど、山口さんのそうだ、あと面白話といえば、そうだ、僕一緒にやった現場で山口さんってよくテント張ってますよね、股間が、
まあちょっと軽くですけど
あのすごい僕びっくりしたんですけど、一緒に仕事してる山口さんと一緒に仕事してる時に、まあ夜の現場で山口さんのちょっと見たら思いっきりテント張ってて山口さんテント張ってますよ股間がって言って、みんなでもう大笑いしてた覚えがあって、ああいうのよくあるんですか、疲れると、まあ、
ボーイスカウトだったっていうのもある、
じゃあボーイスカウト関係山口さんってあれですよね、あのまあお疲れなのは分かるんですけど、そうよくテント張るな、
まあ、よく体があったかくなって張ったってパターンと、
はい、
なんかそういうちょっとエロいシーンを見ちゃって、
はいはい、
ムラムラっとして、
エロいシーンを見るとやっぱりテント張るんですか、
いやなんか今の表情エロいなとか思っちゃうと
今の表情エロいなるほど、
なんかまあそうテント張っちゃったんですけど、
はい、
それはなんかホラーかなんかの映画撮ってる時に、
はいはいはい、
テント張っちゃって、
はい、
でまあそれをもうめ監督にバレちゃうからすごいいじられるんですよ、
はい、
でカメラを向けるじゃないですかまあ、とりあえず絵作るために、
はい、
で奥に役者がいて、
はい、
手前になんか黒いのが舐めてボケてるけど、
はい、
なんだこれっつって、
はい、
で俺がそのテント張ってたから、
はい、
もうなんか全部黒いボケてるものがぐっさんのテント張ってるのが舐めてんじゃねえのってモニターの横で言うんですけど、俺モニターの横にいるからそんなことはないと思う、
ね。なるほど。だ
から、俺のじゃないですよ
っつって。からかってるんですね、それね。
そう。
だから、フレームに映る、ちょっとボケた黒いものは、もう全部山口さんのあれなんじゃないか
っていう、いじりを散々されて、そんなことないですよって
。ああ、面白いですよね。
そしたらもう、エロザル証明ってあだ名。
エロザル証明。
もう、猿のエロザルだから、もうエロザルの証明だって言われて。
山口さんはじゃあ、エロザル証明っていう異名を持つ、まあ
そうです。撮影の人は細かったので、鳥柄カメラマン。
鳥柄カメラマン。
鳥柄のような
はい。
ゲストしてたんで、
はい。
鳥柄カメラマンで、俺はエロザル照明っていう。
めちゃくちゃな現場ですね、なんか。
その現場で言われました。
ああ、面白いですね。山口さんっぽいですね。
はい、
山口さん、愛されキャラですからね、現場でね。なんだかんだ言ってね。へえ、いや、面白いお話聞きましたね。ちょっと例えば、若い子とかで学生さんとかで今後照明部になりたいと思ってる子とかが例えば今のこの放送を聞いて山口さんに連絡取りたいってなったら取ってもいいんですかね、
あ全然大丈夫
です、いいですか、山口さんツイッターとかインスタされてますよね、
ツイッターもインスタもやってます、
あじゃあこれはもうホームページ、あホームページ持ってましたね、確か
ホームページは地味にあります、
いやなんか持ってましたよね
1個だけ、
じゃあそれちょっと貼っとくんでリンク、もしちょっとぜひ使ってくださいっていう声とかいたらとか、もしくは仕事を振りたいって人いたら連絡取っていいってことですか、山口さん、
はい大丈夫です
山口さん、あとあれですよね、山口さんのインスタ見てるとなんか結構おしゃれな写真いっぱい撮ってて現場の白黒写真、はい、あれが結構僕の友達の間でも、
はい、
仲間の間でもかっこいいっていう、山口さんの撮る写真はなんか無駄にかっこいいというか結構かっこいいっていう評判高いんですよ、あれ、
ありがとうございます、
あと絵も描かれてなんかその絵も結構ね面白い絵描かれるんですよね、
はい、
あれが結構センスがあるっていうかなんか持ってますよね、なんかそういうその美術的なセンスを、
はい、
どんどんやった方がいいと思うんですけど、はい、
なんか絵の先生が昔いて、
はい、
大学卒業する前に 絵の先生のドキュメンタリーを授業で撮れてあって、
はいはい、
で絵の先生のとこに、
はい、
ドキュメンタリーがなんか自動絵画教室をやってるんですよ、
はいはいはい、
でインタビューしに行って、
はい、
でやっぱり絵を描くっていうのはものを見ることだっていうのをすごい言ってて、だからいかに見るかで見て描くっていうのはやっぱ基本だから
観察ですね
って言ってて、でその先生はだから山口くんは別に俺ってどういう子供だったんですかねって言われた時に、
はい、
あなたはお利口じゃなかったところはけど好き勝手やってたのがいいところだし、絵を描くのは大変だけどだ絵を捨てないでって言われたのをすごい覚えてて、それもちょっとあって、まあ絵はまあずっと落書きもまあ好きなんですけど、なんかそういう絵にやっぱ関わって、そのことは残ってて、
いやどんどん描いた方がいいと思いますよ、
絵をやっていこうかなっていうのを、はい、
どんどん公表した方がいいですよ、
はい、
あれ面白いです、すごい、
ありがとう
ございます。なんかあれ映画撮られませんでしたっけ、短編映画、
映画は靴としおりって短編、
あれそれはもう見れるんですか、
最近完成したんです、
ちょぜひ見たいですそれ、
はい、ぜひとも、
それどうするんですか公開は、
なんか完成試写が15日にあるんですけど、
15日っていうのは
今月の、
あ、5月15日に、
はい、やっとなんか CG とかいろいろあって、
あ CG あるんですか、
CG があったんですけど CG 頼んだ子は忙しくて連絡が取れなくなっちゃって、
あなるほど、あようやく完成
したで作業が止まってて、そうっすね、ようやく完成して、
結構前ですもんね撮影はね、
そうっすね、
へえ、何分ものですか、
30分ぐらいです、
結構あるんですね、見たいですね、なんかやっぱり色彩感覚がちょっと気になるところです
けど、ね、色はすごい気にして、
あすごい、
背景の部屋の壁がちょっと何ですかね、黄土色じゃないですか、
はいはい、
黄土色ってことは黄色の要素が強いんで、
はい、
そうすると反対の色で青か緑だと思うんですけど、
見たい、
だったらそういう映える色にしたいとか、
うん、
まあ、ここにこう窓があるならここから照明打てるって思ったし、
なるほど、
人を座るじゃないですか、
はい、
机の前に、
はい、
これでも電飾があるとして、
はい、
顔に光どっち当たるかって結構影で人のイメージって変わるんで、
はいはいはい、
それは人の顔の右を落としたいと思ってたんですよ。
顔の右を？
顔の右側を落とす。
落とす。ああ。
方が多分深刻には、はい、深刻っていうかシリアスとか深刻に見えるのは顔の右が落ちてるってイメージなんで、
はいはいはい、
机の左に電飾を置きたいなっていうのとか、そういうなんか照明的な。
すごいすごい。あ、じゃあもう本当照明に力入れた作品ってことですね。
だったんですが、
はい、
それいざ監督した時に芝居固まってやろうと思って。
はい、
よし芝居方またやろうって思って、
はい、
よし行くぞってやったらまだ照明やってますよって言われて、
はいはい、
なんだ照明まだやってんのかよってつぶやいたら、
ああな自分でやってないんですね、はい、それで
後輩がやってんすけど、は
い、それで、
で あなたはじゃあ自分が照明で監督それ 絵にこだわりたから照明やったのに、
はい、
そうなんか気持ち高ぶったらそう言っちゃう、
なるほど、一番
そんなのやっちゃダメだよって言われて、そうだけどちょっと芝居固まったから行きたいなって思っちゃったっていう、
やっぱりじゃあ監督の仕事とやっぱ違いますね、
違いますね、
照明部の仕事とへえ、それあの自分でお金出したんですか、全部
物に貯金ね全部なくなっちゃったっ
ていくら使ったんですか、大体
200ぐらい、
200万、
なんかカメラとか、まあ、車もいっぱい3台あったんですけど、
車3台っていうのはその
ハイエース、ハイエース、
はいはいはい、
12乗り、
え結構大所帯ですね、
なんか
それ
かっていうか
200万自主映画で使ったんですか、
絵よくしようと思ったら、
はい、
安くできなかったっていう、なんかその場所、
なるほど、じゃあやっぱり機材にお金かかっちゃったっていう、
機材もだし場所か、場所がにもかかりました、
ちょっと楽しみですね、それぜひちょっと早く見たいですね、
はい、
で公開したらちょっと見せてください、ぜひ
ぜひとも、
で それどうするんですか、
俺もなんかこの間 DCP 変化して、
はい、
海外にいっぱい出そうと思って、
ああなるほど、映画さんに出して、
そしたらなんかフィルムフリーウェイってなんか監督が登録するサイトがあって、
フィルムフリーウェイ、
フィルムフリーウェイって、
はい、
監督が登録するサイトがあって、それ全部英語なんですよ、
はい、
だからなんかその翻訳を、
はい、
変換したりしてこうなんとか書くんですけど、
はい、
こんなもう翻訳まんま貼ってるんで、
はい、
この英語でいいのかとかそういう不安はありつつやってる、最近やって
、それ日本の映画さんにも出すんですか、じゃあ
とりあえずでも喋んないのと、
喋ん、あ、え、無声映画ってことですか、
いや喋りますけど、はい、少しだけ、
はい、
なんかセリフ切っちゃったんですよ、なんか絵で語られてるし別にいらないんじゃないです
か、おー面白い、
で、なんか、まあ、説明っぽいセリフとか、あと説明っぽい名前を説明する過去のシーンがあったんですけど、
はい、
それも丸ごと切っちゃって、
えちょっと楽しみですねそれ、どんなになってんだろう、はい、へえ、ぜひ見せてください、
でぜひできたら
見たいです、早く、
じゃあもう一度
いや この家泊まりたくないな、
違う家にしよう
へえ、いやいい話聞きましたね。じゃあ将来の夢って何ですか。
将来の夢は、
はい、
一つあるのは、
はい、
今その普通に予算のグロスでやるじゃないですか、
はい、
でもやっぱその海外も行っても思うんですけど、みんな時間超えたらこの分やらないと働きませんよっていう主張は絶対するんですよ、どこ行っても。だからそう、はい、オーバーチャージの体制になった映画はやりたいなって思うのが、
はい、
まあ一つと、
はい、
そのファンタジー撮ったっていうのもありますけど、
はい、
なんか SF とかのああいう大敗した感じの
ディストピアってことですね、
SF みたいなのとか、
うん、
ちょっとなんか本当はだから、ま、漫画とか動画が好きなんですよ。だから ドラゴンも出てきてほしいし。
え、それは何ですか、自分が監督したいってことですか。
まあ、でも そういう映画ができればいいなとは思うんですけど。
あ、そういう映画の照明をしたいってこと。
そう、
あー、でも日本ではなかなかないですよね、SF。
竜とか、まあロボットとかも面白いなと思って、なんか。
あ、
ロボットの方がなんか、実は心があるみたいな、あるじゃないですか。
おー、なるほど。
で、なんか人間はどんどん冷たくなっていくし、
はい、
ああいうのも面白いなと思って。
あ、じゃあ当面の夢は、そういう SF 対策をやりたい。
SF もしくはファンタジー
の技師をやりたいってこと
か、ね。とか、まあビター。なんか、超いいじゃんって自分で思った、内容のものに対して超いいじゃんっていうライティングをしたいんですけど、それやるにはやっぱスケジュールがいるんだろうなって思う。
憧れの監督います？この監督の仕事をいつかしたいとか、日本以外でもいいんですけどね。
俺でもビム・ベンダーさんはやっぱ映画かっこいいなと
思って。ビム・ベンダースかっこいいですけどもう映画撮らないんじゃないですか ね、
まあまあそうっすね。ドブってなんか昔の映画、
ドブ
が好きなんですけど、
ドブ、
あ、それはもうなんか人間の価値観の違いで追い込まれていくみたいな話なんです。
うーん、
なんかその地位が低い人はなんか違う、勘違いされてどんどん追い込まれていくって話だけど、うそのなんか昔それを見てちょっと泣いちゃったんですよ。
おー、
そういうなんか人間の価値観を変えるような、なんかとある視点からはこういう風っていう決まり事があるけど、とある視点から見たら悲しいみたいな、悲劇と喜劇両方ある話ってのはやってみたいなって思います。
なるほど、なるほど。
引きで見たら悲劇で、寄ってたら悲劇っていうのはやっぱそういう話は1本か2本をやりたいなって。
監督もじゃいつかやりたい。
監督もできるんだったらやりたいですね。
おいいですね、夢があって。でもちょっと200万すごいですね。
だからそれを頑張っていっぱい海外に、
今はじゃあもう
海外出しまくろうっていう思いでいっぱいです。
あ、今はもうお金ないですよね。
ない
なるほど、すごいな。いやー、ちょっとたくさんお話聞けてありがとうございます。もう1時間経ってしまったんで、
はい、
ちょっとあの楽しかったです、お話、はい、すごいいろいろ聞けて。テントの話が一番
ちょっと あんまりちょっとあれかもしれないです
はい、それではですね、稲穂ラジオ今日はこのあたりで、お別れになりそうです。はい、今日のゲストは、照明技師の山口貴博さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。